時刻は3時12分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャッタラジオ。ここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市役所広報広聴課より高橋真也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてこの広報広聴課なんですが、はい、一体どんなお仕事をされているのか教えてもらっていいですか。
はい、一言で言います 市役所と市民の皆様との橋渡しといいますか、架け橋になるような仕事をしていると言えると思います。で、大きく分けて広報を広くお知らせする部分と広く意見をお聞きするという広聴というお仕事があります。大きく分けて2種類あります、ね。はい、
なるほど。市民と市役所との橋渡しをされているのがこの広報広聴課ということなんですね
と言えると思います。はい。
そしたらね、その大きく分けて広報と広聴があるということなんですが、まずは広報の方から教えてください。
そうですね、皆さんすでにご存知かとは思うんですけれども、広報舞鶴という冊子ご存知でしょうか。毎月1日に、新聞の朝刊の折り込みで入れさせていただいているんですけれども、32ページの冊子なんですけれども、この中には舞鶴市から のお知らせが盛りだくさんでお届けしてます。これを毎月1回作るっていうお仕事が大切な仕事の一つになっております。
はあ、これが毎月1日の発行ということ で、
ね。
はい、10月号は明日の発行になるわけですね。
そうですね、明日の朝刊に折り込みがされます。で、新聞を取っていらっしゃらない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、市内の公共施設でありますとか、市内の主なスーパーに設置してあるものもございますので、そちらの方で入手可能ですので、もし新聞をお取りになられてない方がどうしても広報舞鶴を見たいという場合にはそちらで入手させていただくことができますし、そちらの方に置いてございませんでしたら広報広聴課までご一報いただけましたらまた郵送させていただきますので、またご連絡ください。
あ、なるほど。そしたらね、新聞取っておられる方は明日の朝刊に織り込まれるということなんですが、はい、もしね、取ってない方で広報舞鶴読みたいという方がいらっしゃったら、公共の施設だったりこのね FM 舞鶴がある西市民プラザにも置いてありますので、ぜひ
そうですね、
お手に取ってご覧いただけたらなと。
はい、設置場所につきましては市のホームページにも掲載してございますので、どこに置いてあるのかなというのを事前に調べていただくこともできます。はい、
そしたらその、ね、お近くの施設だったりスーパーに、はい、取りに行っていただければ、
そうですね、
ということですね。はい、他にはどんなお仕事がありますか。
そうですね、あと最近だいぶ登録をしていただいている方が多いんですけれども、舞鶴メール配信サービスという、メールを送らせていただくサービスをしているんです。内容的には防災情報でありますとか、観光情報でありますとか、市政情報でありますとか、あとクマが出没して危ないですよというような情報など、さまざまな情報を配信する管理をする仕事をしております。こちらの方また後半で後ほど詳しくちょっと説明させていただきたいと思ってます。
はい、舞鶴メール配信サービス、こちらの管理も広報広聴課がされているということなんですね。確かにね、この台風の時期大雨警報とかよくメール来ます。
はい、この台風時期はとても命を守るために大切な情報も配信しておりますので、ぜひともたくさんの方にご登録いただいて身を守るための手段、情報を得る手段の一つにしていただきたいなと考えております。はい、
今ね、どれくらいの方がご登録されてるんでしょうか。
そうですね、今はすでに1万人を超えておりまして、間もなく1万1000人に近づくかなというぐらいの登録者数なんですけれども、広報広聴課といたしましては、一世帯に一人は登録していただけることを目標に登録してくださいというお願いをさせていただいております。
なるほど、一世帯にお一人の方にご登録をいただいて、はい、こんな情報があるよと家族でシェアをしていただくと、は
い、そういうことですね。うん、もちろんご家族皆さんで登録していただいてももちろん結構ですし、
もちろん、はい、はい、 あとね、その一人暮らしの 高齢者の方をご家族に持っておられる方で、
はい、
そのね、おじいちゃんおばあちゃんが一人暮らししている地域の情報をこう登録しておいて、そのメール配信サービスで来たメール その今おじいちゃんの近くに熊出たらしいでとか、はいはい、そういう情報を代わりにそのご家族の方がキャッチして、ね、おじいちゃんにお電話なりでお伝えするっていう使い方もできるんですよね。
そうしていただけると非常にありがたいと思っております。
はい、はい、そんな使い方もできるということ で、はい、できますね。はい、ぜひぜひこちらご登録方法なんかも後ほどお伺いしたいと思います。
はい、
他にはどんなお仕事がありますか？
そうですね、あのいろいろあのやっておるんですが、あの舞鶴市の公式ホームページの運営をしております。
はい、
はい、実はこの春にあのリニューアルいたしまして、あの以前のものに比べるとあの随分あの検索がしやすくなったと思います。あの目的の情報にたどり着きやすくはなったかとは思っておりますが、またまだあのご覧になられてないあの市民の皆さんいらっしゃったら、またぜひ一度覗いてみていただけるとありがたいなと思っております。
これすごく舞鶴らしくていいデザインですよね。
ありがとうございます。
このブルーとレッドで、
ありがとうございます。
はい、怒りマークとレンガをイメージしたような、は
い、ちょっとビジュアルも明るい感じにしてみました。ちょっとどうしてもあの市役所のホームページとのイメージとなるとちょっと硬いイメージがありますので、ちょっとポップな感じで明るい感じをちょっと目指してみました。
写真もたくさんですごく見やすくなってますので、
ありがとうございます。
ぜひぜひご覧いただけたらなと思います。はい、あとはフェイスブックもされてるんですよね。
そうですね、フェイスブックもあのやっておりまして、広報舞鶴で こういうことがありましたよというふうなことをこう取り上げたいんですが、紙面の関係でなかなか取り上げづらい街のこの話題ですね、あのどうしてもページに余裕がなくて、あの載せたいんだけど載せきれないというような記事が、あの Facebook でしたらあの無制限にあのいくつでも載せられますので、あの街の話題を中心に写真をふんだんに使ってあのページを更新させていただいておりますので、また皆さんもぜひ覗いてみていただけると嬉しいなと思います。
このね、もし Facebook されている方は舞鶴市役所で検索したらいいです
か
ね。
舞鶴市役所で検索したら出てくるはずです。はい、
そしたらそこでいいねを押していただくと、
は
い、
そうですね、
タイムラインに舞鶴市役所からの情報が上がってくるということですね。
あの特に気に入った情報がありましたらぜひシェアをしていただけると嬉しいかと思います。はい、
なるほど。あとはね、動画の方も、
そうですね、あの YouTubeの方であの動画チャンネルの方も開設しております。まだまだちょっとあのコンテンツは少ないんですけれども、これからあのさらに充実させていこうと考えておりますので、またそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。
はい、すごいですね、幅広く
いろいろ手を出しておるんですけれども、はい、あのそれはあのいろんなツールでそのいろんな手段を用いてあの市民の皆さんにいろんな情報をお届けしたいなという思いがあるからなんですが、あの今よりもさらにどんどんあのどのツールにしても、広報舞鶴にしてもメール配信サービスにしてもホームページにしても Facebook にしても YouTube にしても、それぞれあのパワーアップさせていきたいなというふうには思っております。
さすが市役所と市民の橋渡し係。
いえいえ
あとね、この、FM 舞鶴ラジオもですよね。
そうです、あの、うん、この春からあの FM 舞鶴さんの方にお世話になりまして、あの番組を、はい、
はい、毎週金曜日の七子チャットラジオ、
そうですね、
3時からの番組には舞、はい、鶴市関係の方がゲストに来られると、
そうですね、
いうことでね、はい、でこの本日のゲスト高橋さんがそのコーディネートというか、
あ、はい、
してくださってるんですよね。
ちょっとさせていただきますが、本日は私が直接出演させていただいております。
い
や、こちらこそありがとうございます。
はい、どうですか、実際ご自分で出演されてみて。
どうでしょうか、結構あのアットホームな感じで、
そうで
しょ、そんなに緊張せずに喋れてるとは思うんですがどうでしょうか、あの後で自分の声を聞くと多分うまく喋れてなかったのが分かると思いますので、あの聞かないことにします
まあそんなこと言わずにとてもいい声だと思います
ありがとうございます。あとこの FM 舞鶴さんの方では、あの舞鶴市 あの公式番組としてパブリックライン舞鶴、パブリックライン舞鶴、パブリックライン舞鶴という番組を、はい、3分か4分の番組なんですけれども、これをあの週10回、曜日によって時間帯を変えてあの視聴されている方がそれぞれいろんな方に届くように、あの週に10回あの流しています。それ の, あの 録音といいますか、収録したものを流させていただいているんですけれども、この収録をしていただいているのは
私長野です。
なんですよね、はい、お世話になっております。
お世話になってます、はい、この、ね、パブリックライン舞鶴は月曜日の7時52分から、そして水曜日の朝8時52分から、そして次が金曜日朝11時52分から、そして水曜日お昼の12時52分から、そして火曜日の3時52分から、そして木曜日の午後5時52分から、そして土曜日ですね、土曜日の朝9時52分、日曜日の朝11時52分で、土曜日の夕方4時52分、日曜日の夜7時52分、この10回
流れていると。はい、特にこの番組をこの時間に聞こうっていうふうに思っていただく必要は全くなくて、うん、この FM 舞鶴さんをこう日常的に聞いていただけると、自動的にお耳に届くような形にさせていただいております。
そうですね、はい、毎日何かしらの時間帯で聞けることができると、
はい、でそのため同じ情報を何回も何回も聞かなくても済むというところもあります。はい、はい、
ね、パブリックラインっていうのもね、毎週内容が更新になりますので、
そうですね、
ぜひぜひチェックしていただけたらなと思っております。それでは一度お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市役所広報広聴課より高橋真也さんにお越しいただいております。ということでね、この広報広聴課のお仕事、広報の部分を今前半でお伺いしたんですが、もう一つあるんですよね。
あ、そうですね、広報市役所の広報広聴課の隣には舞鶴市政記者会という記者クラブがございまして、舞鶴市内に新聞記者さんですとか、NHK の記者さんですとかが、そこで、そこにデスクがありまして、そこでお仕事をされたり資料を取りに来られたりすることがありますので、その記者クラブの皆さんに舞鶴市から情報提供をいろいろさせていただいております。で、まあ、もし取り上げられたら間接的にですけれども、新聞の紙面を通して舞鶴市の情報が市民の皆さんに伝わるということで、なるべく記者の皆さんには記事にしていただきやすいような努力はしております。はい、
ああ、なるほど。
あとまた毎月1回市長の定例記者会見というのを行っておりまして、市長が新聞記者さんですとか NHK の記者さん向けに発表をするわけなんですけれども、
はい、
それの段取りといいますか、それの調整をさせていただいているのも広報広聴課の仕事です。はい、
なるほど、ね、盛りだくさんなんですが、
はい、
ここがまだ広報の部分、
多分いっぱいあるんですが、ちょっと数えきれないといいますか、うん、細かいのを挙げるとあれなので、はい、広報の部分としてはこれ、
大まかに
こんな感じで
お仕事をされているということですね。はいはい、そして広聴の部分もお伺いしたいと思います。
そうですね、広聴といいますのは市民の皆様からいろんなご意見をお伺いするというお仕事です。もちろん直接電話でいろんなご意見をいただいてもいいんですけれども、それ以外にもこうご意見をお聞かせいただく場をいろいろこうお仕事としてさせていただいております。その一つに市政何でも相談室というのがあります。
はい、
でこちらはですね、本当に何でもいいんです。こうどこに聞いていいかわからない、市役所のどの部署が担当かわからないっていうようなことですとか、ここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないかという市政へのご意見でありますとか、こういうことで困ってるんだけどどこに相談したらいいんだろうというような、どんなことでもいいのでそれをお伺いするシステムがございまして、こちらの方はもしホームページをお使いになられる方はホームページの方からボタンがトップページにありますので、市政 何でも相談室のところをポチッと押していただきますと、お手紙が送れる画面に行きます。あと舞鶴市の公共施設にはこの市政何でも相談室行きの、用紙が書いてございまして、折りたたんでのりを貼っていただきますと、それが封筒になる形のものがありまして、切手を貼らずにポストに入れていただきましたら広報広聴課まで届きますので、こちら担当署の方にと調整しましてご返事の方をさせていただきたいと、させていただくことになっております。またその内容につきましては市長も必ず目を通すことになっております。
市政何でも相談室ですね、はい、こちらが舞鶴市のホームページからもご意見を送ることができますし、また専用の用紙があるということで、そちらから送っていただいても結構ということですね。
はい、はい、で他にはですね、まちづくり出前講座というものをこちらの方で取りまとめをさせていただいておりまして、市政に関するいろいろな情報ですね、健康の情報ですとか子育ての情報ですとか防災の情報ですとか観光の情報ですとか、全部でメニューが95品ありますので、この中から選んでいただいてご注文いただきますと、だいたい10人以上の団体かグループで申し込んでいただくんですけれども、例えば町内会の集まりでちょっと話を聞きたいんですけれどもという形で言っていただきましたら、市の職員が直接その選んでいただいたテーマについてご説明をさせていただくというシステムがございます。その時にこのアンケート等をいただきますので、そこでまた市民の皆さんのご意見をこちらの方でお伺いするという形になっております。はい、
なるほど。今ねちょっとこのメニューを拝見しているんですが、全部で95項目ということで、すごいたくさんのテーマがあるんですが、
はい、
ね、この例えば文化のまちづくりについてですとか、あとはマイナンバー制度についてですとか、あとはゴミの処理の仕方についてですとか、あとは子どもと豊かな遊びについて、介護予防について、舞鶴のこだわりの農産物について、あとは災害を生き抜くですとか、本当にいろんな幅広いテーマがあるんですね。はい、
さらにこのメニューも毎年新しいものと徐々に入れ替えておりまして、ホットな話題をどんどん入れていくようにしておりますので、去年はなかったけれども今年またちょっと面白いネタがあったりしますので、ぜひまたご活用いただけると嬉しいです。
このメニューはどこでもらえるんですか？
こちらは、はい、広報広聴課で配布しておりますし、市のホームページにも掲載しております。はい、
そちらからこのメニューを、
はい、また電話でご一報いただきましたらメニュー自体を郵送させていただくこともできますので、お気軽に、はい、
なるほど、はい、郵送していただくこともできる、はい、ということですね。あとは広報クイズも、
そうですね、これはこの春から の企画なんですけれども、広報舞鶴、広報誌広報舞鶴の中に広報クイズというコーナーを設けまして、そこでクイズに答えていただきますとプレゼントが抽選で当たりますというものなんですけれども、その中にいろいろなご意見を書いていただくところがございますので、そのご意見を参考にさらにまた広報舞鶴ですとか他の、市政の関係の皆さんのご意見を頂戴をしているというところです。はい、
このね広報クイズっていうのは舞鶴に関するクイズになってるんですよね。
はい、広報舞鶴をじっくり読んでいただきますと全てわかるような、どっかに答えが書いてありますので、はい、ご意見を伝えつつ、ご意見を市の方にこう言うと同時にプレゼントが当たるかもしれないというふうなシステムになっておりますので、はい、ぜひご応募いただきますようよろしくお願いします。
このプレゼントも舞鶴さんのものだったり、
舞鶴ゆかりのものが今のところ、ね、はい、中心になっております。はい、
ぜひぜひねこの広報舞鶴、はい、明日発行になりますので、
は
い、
そうですね、
この広報クイズもチェックしていただいて、
そうですね、明日の10月号ですと24ページに掲載しております。
はい、そちらの方もぜひご覧いただきたいなと思います。
はい、でこちら の広聴業務、広く皆さんのご意見を聞くというお仕事につきましては、本当に何かご意見とかアイデアがあれば何でも結構ですので、広報広聴課までご連絡いただければなと思っております。
はい、 ではね、ここで1曲お届けしたいなと思うんですが、高橋さんから今日はリクエストがあるということなんですよね、はい、パラダイスランチという曲ですね。アーティスト名はガンズ&ローゼス。
逆です。
あ、逆逆でした。ガンズ&ローゼスという曲でパラダイスランチ。時刻は3時35分を回りました。七子チャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市役所広報校長課より高橋真也さんにお越しいただいております。さて、最後に皆さんにお願いがあるということで。
あ、そうですね、あの広報校長課 の職員がですね、あのいろいろ大きなカメラを持ってあの取材に行かせていただくんですけれども、あの、まあ、いろんなイベントですとか、イベントがないときにもあのこう風景ですとか、こういろいろこう素材にいろいろパンフレットとかに使われるような写真を撮りに行ったりするんですけれども、その時に、撮影させていただいてもよろしいでしょうかという形で、撮影のご協力をモデルになっていただくといいますか、そこの撮影自体 の許可を求める時がありますので、ぜひ撮影にご協力いただけたらなというふうに思います。またその時に軽いインタビューといいますか、コメントをお願いする時もあるかと思いますので、ぜひ恥ずかしがらずにご協力いただけると大変ありがたいなというのが広報校長課からのお願いです。ぜひご協力ください、はい、で、あとまた広報校長課が取材で写真を撮るときには必ず青い腕章を、大きな腕章をしておりまして、そこに舞鶴市役所広報って書いてある腕章をしておりますが、こうお一方とか お二方とか少ない人数の方を写真に撮らせていただくときには必ずお断りを入れるんですけれども、30人とかたくさん写ってしまう場合にはお一方お一方にお願いがどうしてもできませんので、風景としてこちらの方は撮らせていただくんですけれども、私実は写されたくなかったっていうときには、今もし写ってるかもしれないのでそれは使わないでくださいっていうことを、その青い腕章をした広報の職員に言っていただきましたら、その場で写真の方は削除させていただきますので、その旨をお伝えくださいっていうのがお願いの一つ目です、
はい
はい、でその次にですね、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、舞鶴メール配信サービスへぜひ登録をお願いしますというお願いです。また話が同じになってしまうんですけれども、特に防災情報に関しましては、本当に命を守るための大切な情報になりますし、こう予想外にこの状況が悪くなる場合でも、テレビをつけていなくても直接メールが携帯電話の方に飛び込んできますので、ぜひ身を守るためにも登録の方をよろしくお願いします。で、登録方法なんですけれども、市のホームページにも掲載してありますほか、広報舞鶴の裏表紙のに迷子メール配信サービスの登録画面に移ることのできる QR コードをつけておりますので、それを携帯電話で読み取っていただいてアクセスしていただいたら登録ができますので、ぜひ登録まだの市民の方いらっしゃいましたら登録の方よろしくお願いします。もし登録方法がまたわからない場合には、広報校長課までまたご連絡いただければと思っております。
はい、
最後にですね、舞鶴市の Facebook のお話なんですけれども、ぜひ舞鶴市のページ自体にいいねをしていただけると、随時こちらの市役所の広報校長課の方から送信したといいますか、更新した写真付き のお知らせが画面の方に流れてきますので、ぜひ Facebook いいねをしてください。
はい、ということで、3つのお願いですね、はい、取材への協力、そしてメール配信サービスへのご登録、そして Facebook されている方はいいねを押してくださいということですね。あっという間に時間が、
はい、あっという間でした。ちゃんと喋れてるのかちょっと自信がないんですけれども、はい、
はい、とても聞きやすいいい声でした。
いやいや
さあ、本日のゲストは舞鶴市役所広報校長課の高橋真也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、最後にね、もう一曲高橋さんからのリクエスト 流したいと思います。カプセルでジャンパー。